はい、CS ハーモニーラジオです。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
今回からあんまりモデリング編とか番外編とか言わずに、もう話題をそれぞれ持ち寄って話していくっていう形にしていきたいなと思うので、
年明けになりましたし、はい、新しい新年一発目、はい、
年明けにしてはだいぶ経ってますけど、すいませんって感じはい、まあ、収録自体は年明けって感じですね、はい、とはいえ話す内容はまあ基本的には顧客理解を高めていくって観点で話していくんで、カスタマーサクセスに関わるところもあれば、そうでないところも含めて話していこうかなと思ってます、はいはい、なんでまあぶっちゃけもちろんネタとかあんまり変わってないんですけど、今回は僕の方から持ってきた話でちょっと話したいなと思ってるテーマがありまして、手段の目的化ってどうやったら防げるのかっていう話ですね。まあちょっと大きいテーマなんですけれども、うん、まあ結構よく起きるじゃないですか。
はい、よくありますよ。
まあよくあるってことは再現する問題っていうことなので、そ
う
ですね、
うん、
これに関しては手が打てるんじゃないのかなみたいなことを思ってまして、
うんうん、
そこについてしっかり考えてみたいなと。というところが、はい、あってですね。で、まあ、まず冒頭、なんでこんなこと思ったのかっていう話なんですけど、はいはい、最近とかもなんかカスタマーサクセスの会話してる時にちょっと、はい、まあ、驚いたことがありまして、取り組んでる人とかからしたら割と当たり前の話もあるんですけど、サースやってない方からすると、まあ、新しい観点だったり考え方だったりする部分もあるんで、まあ、本とか読んだ影響でこう会話してくるパターンもあるんですよ。
はいはい、
そうすると CS のなんか概念とか本質的理解は一旦差し置いといて、なんか CS の手法とかのジャーニーマップ作りたいみたいな話とか、まあプレイブック作りたいみたいな、ヘルススコア設計したいみたいな話あるんですけど、
はいはい、
そもそもこの事業ってちゃんとそういうことってできるようになってるんですかみたいな話とかがあんまり検討されてなかったりとかするんですよね。
そもそもってやつですね。
そもそも論、
うん、
でなんでそれやりたいかも CS の概念とかに沿って考えると、基本的にはお客さんをまあ事業成長させていくため、いわゆるサクセスさせるためとかって話があると思うんですけど、より効率とか自動的にまあお客さんを管理できたりするんじゃないかみたいな、まあなんかあんまりサクセスとかそういう話じゃなくて、手法をやりたいみたいな、そういう手法をやりたいと思ってるところにちょうどよくこんな考え方があるからやってみたいとか、まあなんかそういうニュアンスの相談が強かったんで、
うん、
これなんか CS の話なのかよくわかんないなみたいな風に感じるくらいの曲解もあって、コメントに困ったっていうところですよね、
うん、
でこういう話って結構あるなと思ってて、
はいはい、うん、カスタマーサクセスと関係ない場合でもっていうんですね。
そうですそうですそうです、
うん、
まあカスタマーサクセスの場合はまだマシだと思うんですけど、
うん、
まだマシというか、まだそんなことあんま起きないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、バズワードとかだとむっちゃ起きてて、
うん、そうですね、
まあ、だと、まあ、AI とかね、
はいはい、
AI、まあ、ちょっと前だと Web3 とか言ってましたよね、うん、みたいな、
はいはいはい、
もう最近聞かなくなってきましたけど、
聞かないですね、
まあ、ちょっとねじれると DX とかね、
そうですね、まあ、DX まだ言いますね、名前は、
うん
うん、
まあ、なんかそういうとこの話でいくと、それをやることが目的化されてませんかみたいな話になんかなってることが多いなと思ってるんですよ、
う
ん、
そうですね、
でまあ、これって昔から起きてんなっていう僕認識なんですよ。
昔からあります、
うん、今に起きたことじゃないじゃないですか。
そうですね。
だからずっと繰り返すってことはなんか理由があるんですよ。
構造的問題ですよね。
そう。なんで構造的問題になったら、こう、いわゆるモデリングできるじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、構造的問題をちょっと明らかにすると、そこを多少なりとも防げたりとか、考え方的に、予防を張れるとか、まあ、そういうこともあるんじゃないかなと思いまして、
うんうんうん、
まあ、その辺の話をしたいなと思いますと、
はいはい、
で抽象度高いテーマではあるんですけど、
うん、
手段の目的化ってよく言われる話の、うん、じゃあ目的と手段って、はい、まあちゃんと一応は決めといた方がいいよねっていう話で、これがないと多分話がさらにちょっと散らかると思うんで、まあそこの話からしていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、目的っていうものはまずは定義で言うと、最終的に成し遂げようとする事柄や目指すべき到達点を目的とします、
うん、はい、うん、
で手段はあることを実現させるために取る方法っ ていうふうにしますと、
はい、はいはい、
なんでこの定義2つ並べてみると、目的ってまあ成し遂げたい事柄があって、
うん、
それに対する実現方法に手段がありますよねっていうことになるじゃないですか。
そうなります、ね、
だから、
うん、
まあモデリング観点で考えると、目的ってっていうのの構成要素の中に手段がありますよねっていう、まあちょっと抽象度高いですけど、まあそういうことになるかなと思うので、
うん、
まあ目的っていうものは手段を含んでいるはずだから、手段が目的化するってことはなんか反転してるからなんかおかしいんですよね、きっとね、
うん、
まあそうなってくるとちょっと次に話したいなと思うのは、じゃあ目的って他にどういうこと考えるとその構成要素として成立するものがあるんですかね、みたいな話があると思っていて、
うんうん、
そこをちゃんと見ていくと、いわゆる手段と目的だけの関係なのか違うものもあるのかみたいなところもあると思うんですよ、
うんうん、
だからそこがちょっとまず整理するポイントかなというふうに思ってるんで、まあそれを取っかかりに少し考えていきたいなと思いますと、
うん、
そうすると目的ってちょっと抽象的なんで一回もう少し具体的にすると、
はい、
企業の活動で目的って何ですかとかっていう話になると、
うん、
基本的に企業のビジョンとかでこう書かれてるものがあるじゃないですか、はい、企業ビジョンみたいな、
はいは
い、まあ、これがなんか成し遂げたいことを書いてますよね、うん、我々こういうことをします、
はい、そうですね、
まあ、それが目的じゃないですか。そうなると、うん、そのための達成するための手段っていうのが、手段というか達成するための、うん、まあ取り組みが手段であるっていうことになりますよね、
は
い。
そうですね。
ってなると、じゃあ目的と手段があって、ビジョン決めました。そのために取り組みやります。うん、ってなると、うまくいくんかな、みたいなところだと思うんですけど、
うん、
まあここって、まあ、いろんな捉え方あるし考え方があるんで意見様々ですけど、例えば僕の観点の整理で言うと、
うん、
取り組みっていうものだけだと何をどうやっていいか分かんないから、
うん、
まあ、計画がいるんじゃないかなって思ったりするわけですよ、
うん、実行計画、
そうそうそう、実行計画ですね、まあ、事業計画と言ってもいいと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
でなんでそういう話するかというと、だいたい上場企業って中期経営計画みたいなもの出すじゃないですか。
出しますね、
うん。だから計画って必ずその事業の目的とか持った企業体としては発信してるものだし作ってるものだから、計画っていうのはまあいるんじゃないかなっていうことだと思うんですよね。
うん
うんうん、で、そこの中にまあこういうことをやってきますみたいなことが書かれるわけですよね。
うん、
で、それを具体的に実装したりとか実現するための取り組みが手段じゃないですか。うん、まあ、何々活動とか何々組織での何々の取り組みみたいな。
はい。
で、まあ、計画の中にはそこの具体的な進め方まではまあ書かれないので、
うん、
まあ、基本的にはこういうこと考えて、こういう地点とか、まあ、KPI 決めて達成してきますみたいなことを、まあ、歌ってるっていうものだから、うん、まあ、目的達成するためには計画もいるんじゃないかなっていう、
うん、
まあ、そういうふうに僕は思いますと。
はい。
はい。
いりますね。
なんで、まあ、大きく言うと、
うん、
この計画っていうのがないと手段だけあっても難しいんじゃないかなっていうふうに思いますっていうところなんですね、うん、
はいはい。
そうすると手段が目的化するっていう話になっていった時に、
うん、
計画がすっ飛ぶんじゃないかなっていう気がするわけですよ、はいはいはいはい、計画を作るのがつまり大変だから手段の方に走るから手段の目的化になるのではないかみたいなことが、はいはい、まあ一つの仮説ですよ。
はいはいはい。
本当そうなってるかわかんないけど。
なるほど。
まあそういうふうにもなんか取れるかなと思ってて、
うん、
でその時にじゃあまず手段っていうものをもうちょっとブレイクダウンするとどんな要素があるかなっていうところですけど、うん、まあこれもいろいろ多分考え方はあるんですけど、
うん、
例えば僕のその観点の切り口だと手段ってものにフォーカスすると、
うん、
まず手段なんでやることがあると、そうすると実はやるリソースがいるじゃないですか、
はい、
でリソースっていうのは人物金、今だと情報もあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうリソースがないとまずダメですよねと、
うん、
いや要は手段を実行する人たちとか実行する資源みたいなものがいると、うんうん、でここも実はそれだけやるとうまくいくかっていうと計画がいると思っていて、いわゆるその手段を実行する実施計画みたいなものがいると思うんですよね、うんうん、そうすると計画とリソースっていうものが あると手段が実行できるのではないかみたいなことなんですよ。
うんう
ん、計画って今日仰々しく言ってますけど、いわゆるこういうことやろうとかっていうのを、まあ決めないといけないじゃないですか。組織だと。一人だったら、まあ自分の中でこれやろうと決めてこれやればいいと思うんですけど、例えば5人とか10人とか複数人がいた場合は、我々はこういうことを、こういうタイムスケジュールでこんな風に取り組んでいきましょうね、みたいなことを、ある種計画しないと、まあ合意、で、それで合意しないとみんな動かないし、動かせないと思うので、まあそういうことがいりますよねっていう。多分そこの中には倫理とか、もっと細かい要素あるんですけど、バクッと言うと、なんか計画とリソースがあると手段っていうのは実行できるんじゃないかなっていうところなんじゃないかなと思うんですよ。
はいはい。
で、まあ、この流度でバクッと話すと、事業計画って何いるんですかみたいな話があるかなと思ってまして、で、これに関して言うと、外部の情報と内部の情報があるんじゃないかなと思うんですよね。計画作る
とき。会社の内部と外部ですね。はい。
そう。で、外部って何言ってるかっていうと、まあ、ペストみたいなフレームワークとかもあるんですけど、いわゆる市場環境みたいなものですよね。
そうですね。うん。
内部で言うと何かっていうと、まあ、実はここもリソースみたいなところの話も。まあ、
リソースが強いです。うん。
はい。あるんですけど、これまでの積み上げてきた実績とかっていうものがあるじゃないですか。
うん。
で、それ例えばリソースみたいなものとして現れているものもあれば、目的みたいなものもあると思うんですよ。
うん。
もうちょっとややこしいと思うんですけど、つまり、計画を考えるときって、今までの目的を達成した状態だとしたら、また新しい目的を作るんで、まあなんかそういうふうに、目的自体もアップデートされるみたいなこともあるんで、まあ内部ってそういったことの話もある上でリソースもあるかな、みたいな感じなんですよね。
うんうん、
で、外部は、じゃあ市場環境って何ですかって話になると、基本的には市場のトレンドとか動向とか、まあそのマーケットサイズみたいな、いわゆるその市場分析で分かるようなことが出てくるっていうところじゃないですか。なんでまあ事業計画ってそういう外部のものの環境を見て内部の環境も見ながら作っていくもんだろうなっていうところなんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。そうなってくると、じゃあ手段の目的化ってなんで生み出されるかって話のちょっとまあ仮説というか想像なんですけど、計画作るのが大変、特に外部環境とか調べたりするのがコストとかリソースかかるから、
かかりますね。
そこが大変だから手段だけ実行する方が楽な時にそういうことが起きんじゃないのかなっていうイメージなんですよ。
うん。
言い方変えると、なんか実現コストが低いんじゃないかなと思ってて、
手段をやろうとするコストっていう、ね、
手段をやろうとするコストが低い、
はい、
いわゆる目的を実現するコストと手段を実現するコストで比べると、はい、手段を実現するコストが低いんだと思うんですよね。
うん、あ、で、その時の目的って言ってるのは、計画を立てるコストも含んだ目的、ね、
そうそうそうです、そうです、
はいはい、
で、べき論で言うと、目的に合わせて計画された手段を実行するコストっていうことなんですけど、
はい、そうですね、うん、
目的達成のためには計画しなきゃいけない、
うん、
で、計画するときに計画に対してすげえコストかかるから、うん、手段だけ考えて、うん、実行するっていう方になんか流れがちなんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ、
うんうん、
で、それはなんでそう思うかっていう話なんですけど、
うん、
まあ、三つあるかなと思ってて。
お、
で、まあ、一個目はですね、なんかやればいいんじゃないかな。ちょっとなんか単純な理由なんですけど。
そう思ってる人がやればいいと思ってる。
そうそうそう。はい、例えば手段って分かりやすいじゃないですか。計画を立てるよりも、やると決めたら動けばすぐアウトプット出るし、うんうん、アウトプットが分かりやすいんで、
うん、
手段って実行すごいしやすいんですけど、
うん、
計画を実行するとなると、その計画自体を作るための結構下準備とかすごいコストかかるし、うん、知見も要するじゃないですか、
うん、
なんで手段を実行するよりもコストがむちゃかかるってところで言うと、うん、手段はコストがまず低いから、
うん、
そのまずやりますっていうことを目的化しちゃうと、もうやればよくなるんで、そこで手段実行しやすくなるっていうことになるでしょうっていうのが理由その1。
うんうん、
理由その2が、こ これ多分企業組織のサイズがでかくなってくると起きるかなと思うんですけど、責任を取る必要がない。まあ言い換えると、責任を曖昧にできるっていうところかなっていう。
その、やることに対する責任を、
そうそうです。
曖昧にできる。
つまり何言ってるかというと、立ち上げて、その取り組みっていうのが効果出るまで5年ぐらいかかりますみたいなプロジェクトだとすると、う
ん、はいはい、
その5年後もその立ち上げた人が関わってる。
ああ、いるかどうかわからん。
そう。わ、はい、からんじゃないですか。
わ、うん、からんですね。
そうすると、担当変わる頃には自分が実行してたやつとかって、もう自分担当じゃないみたいなことになると、立ち上げた時の行動は評価されるけど、その行動したことで目的達成されたかどうかっていうのを見るときには自分はもういない状態になってるみたいなことがあると、うん、曖昧になりがちなんですよね、
うん、
きっと、
うん。
で、それがまあ、なんかシンプルだったら、辿っていくと、いや、そもそも考えてあなたが悪いじゃないですかみたいな話になるかもしれないですけど、
うん、
関係者が増えれば増えるほど複雑になるんで、
うん、
いや、この人の責任だけとは言い切れないみたいな話になると、うん、もう曖昧になってくんで、うん、そうすると結局現在やってる人でどうにかしようみたいな話になると、
うん、
責任を取る矛先としても自分がやる必要がなくなるから、
うん、
まあやった人は、まあやった後その後、やったことだけで評価されるみたいな構図があるのではないかなっていうふうに思います。うん、で、3点目が、
はい、
情報操作しやすいってことかなと思っていて、
情報操作、はい、
これ何言ってるかというと、さっきの事業計画みたいなところの話って、大変ですよねって話したじゃないですか、作るの。
はい。
ってなると、手段だけで考えた場合って、別に事業計画まで必要ないんじゃないですか。いわゆる手段を実行するために作業計画みたいなものはいるんですけど、はい、リソース作業計画があればできますと。
うん。
でも、その時に、目的との整合性合わせるっていう時には、事業計画をちゃんと作る責任はないんだけれども、その事業として必要なことをやるっていう時に、うん、事業計画でこう集めてきたりとか整理する要素をつまみ食いできる状況になると思うんですよ。
うん、
そうなると、例えばバズワードとかって今こういうキーワード流行ってますみたいなことって、いや本当に自分たちの事業に必要かどうかは置いといて、世間とか市場でそういうニーズがあるよっていうものを取ってきて取り組みしましょうみたいなこととかっていうのは、まあ、やりやすい、うん。それが本当に必要かどうかっていうのは、ちゃんと事業の計画を考えるぐらい、しっかり精査しないと判断できないんだけれども、手段ベースで考えた場合は、そこまで、その精査する必要がない状態でも実行できてしまうので、上位要素をうまくつまみ食いして持ってこれてしまうっていうことになると、うん、まあなんか、こういうこと大事って言われてるから、まあそうか、みたいな話とかで、推進側としては、こう、うまくつまんで持ってきて説明しやすいんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん。だからそれが情報操作しやすいっていうことです。
ちょっと合ってるかわかんない。確認ですけど。走りながら考えれるからいいって言います
。まあ、それもありますね。
うん、
だいわゆる都合よく取られるってことですよね。
うんうん、
つまり、今だったら AI って入れましょうとか、はい、AI って事業に対してすごい影響ありますっていう話とかって、うん、言えるじゃないですか、
はい、
例えばここのこういう授業でこんだけ影響ありますっていう話とかってすぐ引き合いに出せると思うんですけど、
うん、
ただ事業計画とか中期経営みたいなところで考えるときに事業としてのこう上り方とか考えるときにその AI 自体のリスクとか懸念みたいなところまでは本来は考えてそういうことってこう計画に織り込んでいくところを、
うん、
そういう負のリスク面みたいなことはあんまり見ずにこういうこと大事だっていうところとかを取ってきて実行するための、
うん、
まあ、後ろ盾にしたりすることがしやすいっていう、
うん、
そういうイメージですね。
うん、
伝わるかな、うん、伝わってるかな、
意味はわかります。
だから、結構、都合よく、そういういろんな情報を取ってきて説明できちゃうんじゃないかなっていう気がするんですよ。整合性がそこまで求められないというか。
うん。
だからでも、八木さんが腹落ちしてない感じがするけど。
最後のがちょっと解釈的にどうなんだろう。理由1、2はなんとなく。走りながら考える
の？走りながら考えるっていうのは、例えばどんなイメージ？
まあ、POC やりましょうみたいな。とりあえずやってみて考えましょうみたいなのはよくあるパターンかな。それなのかなと思って聞いたんですけど、ちょっと違う感じ。
あ、それではないですね。うんうん、まあ、それもまあ、一種の情報操作だと思うんですけど、うん、つまり、 やることが目的なんで、
うん、
成果は一旦いいけど、
いいよね、
やらせるためにこういう取り組みしたいですよねみたいなことを言うっていうところですかね、
うん、
今の八木さんの話はどっちかというとやればいいみたいな、やるといいっていう話に近いかなって気がし、
うん、
僕の中だとポックしましょうも、ポックをすることが目的になってる、
うんうん、それはそうですね、
でそれってポックやると分かりやすいからじゃないですか。
なんで説明しやすくなるとか。
そうそうそうそう、ね、やりましたということでアウトプットが出るということになるので、うん、やれば良いだけみたいな。
あ、1個目の理由に近いと。
そう、1個目の理由に近い。うん、で情報操作は、まあ、いわゆる説明がしやすいって感じですかね。
社外の説明とか。
そうですね、中の、そう。なぜなら、目的の場合は社外も見ますけど、手段の場合って中だけでいいと思うんですよ、議論が基本的に。
ああ、中だけ説得できればいいから。
あの、手段を実行するときって別に投資家の承認まで得ないじゃないですか。もちろん、目的達成とか企業のビジョンとか計画は承認はあるんですけど、やるときはそこまで見ないですよね。だから説明コストが低いんですよね。
なるほど。
で、その時の、こう理論武装として情報操作しやすい。
なんとなく分かりました。
なんとなく分かりました。
完全に一致してる気がしてないですけど、まあ一旦大丈夫です。
まあちょっとこれいろいろ捉え方あるんで、うん、まあ僕は3点あると思いますっていう感じですね。うんうん、はい、まあ他にもあるかもしれないし、もうちょっと修練できるかもしれないですけど、うん、
はい。
まあこういうことで生み出されてるんだと思うんですよね。
うんうん、
だから結局やると、手柄にもなるし、それに対して責められることが少ないみたいなことになると、うん、やりがちなんじゃないかなって気がするんですよ。
うん、確かに。
で、
そうですね。
まあだから、うん、手段の目的かみたいなことって、その組織構造的になんか複雑で曖昧になればなるほど起きがちなのではないかなというふうに思います。うん、これはまあちょっと予想ですけど。
うん、
つまり組織が複雑ででかくなると起きがちになるってことは、企業が成長すると起きがちっていうことじゃないですか。
はい。うん、はい、
そうですね。なんで、うん、まあ、大きくなるとなりやすい構造だよねって話かなと思うと、それを防ぐにはどうしたらいいでしょうかみたいなことがちょっとあるかなと思っていて、で、そこについてちょっと観点まではなんかちょっとあるかなと思ってるんで、その観点の話をすると、
はい、
まあ、やっぱり目的に立ち返らないとダメですよねって話ですね。つまり、目的の構成要素の手段なんだから、その手段が目的の構成要素とちゃんと整合性取れてるかどうかを確認せずやってるのが問題なんで、前提条件が整ってないけどやっちゃってるってことじゃないですか。つまり、ってことは前提条件確認すれば基本的には防げるんじゃないかなっていうことですよね。で、難しいのはその前提条件の確認の仕方が難しいんじゃないかなっていう気がするんですよ。分かってない人とかが、その実行しようとしてる人をちょっと待ってっていうことを言えるだけの前提の確認の仕方がむずい。で、さっきの情報操作みたいな話は、うん、まあそういうとこでも言えるかなと。つまり、いや、これって本当に今やる必要あるんですかみたいな話をしたとしたときに、いやいや、今こういうふうに生成 AI 来てて、うん、今こういう取り組みしないとダメじゃないですかみたいなこととか言われるときに、明確に反論する術がなかったりとかしちゃうと、うん、まあ確かにそれも一理あるなみたいなことになって通しちゃうと、実は目的とちゃんと整合性が取れてない実行手段が、そういう時に通って実行されてしまうみたいな、まあそんな感じが起きるかなっていうところなんで、前提チェックが甘いのではないかみたいなことが、まあ起きてしまってて、だからその前提条件をどう確認するかっていうのが、まあむちゃむちゃ大事なんじゃないかなっていう。
うん。
はい。
そうですね。それはその通りだと。
結構すんごい当たり前のこと言ってるんですけど、でもその当たり前がなんかこんだけ長い時間話して当たり前のことが、まあ難しいってことですよね。
そうですね。あの、ちょっと話を膨らませるわけじゃないんですけど、はい、あの、付け加える感じになるかなと思うんですけど、あの、手段と目的の関係性って、ロジック的に言うと、あの、必要条件ロジックっていうロジックになるんですよ。目的の、なんとかのために何とかっていう手段をしなきゃいけないって。うん、このロジックって何かっていうと、前提条件が裏に隠れてて、それが成り立たないと成立しないんですよ。うん、なんか、例えば、売り上げ上げるために生成 AI 入れます。って話だとすると、何かの条件、生成 AI 入れて何らかの条件があるから売り上げが上がるっていう、うん、その何らかの条件が明確になってない状態でやると、 あの、生成 AI っていう要素はいるかもしれないけど、うん、あの、目的まで達成しないって状態になる。うん、とある条件のもとにその手段をやると目的を達成するっていう、とある条件っていうのが必ずいるんで、多分それが前提条件、
ね。そうです、そうです
ね。だから。
で、それは基本的には、経営計画とか、ああいう計画の中に、こう、織り込まれて検討されているはずじゃないですか。基本的にはね。
うん。
うん。
そうですね。だから、それを保管する情報がそこにあって、うん、だからこれをやると、この目的に達すんだっていうのが書かれて
る。っていうのが、まあ、計画としては書かれてて、で、それを、ちゃんと、そこに合わせて実行したら、うまくいくし、手段として正しいことが打てるはずなのに、うん、まあ、そうならないってことは、どっかが曲がっているっていうのの話が、うん、まあ、前提条件が、ちゃんとそこを確認せずに行くっていう。で、なぜ確認しないかっていうと、確認すると大変だからっていう。かつ、確認しなくても実行できてしまうから、
うん、そうですね。
で、
うん、
実行してできてしまう理由は、前提条件の確認をする人をうまく丸め込みやすいから、みたいな。っていうことが構造的にあるんじゃないかなっていう予想です。
うん、
はい。
はい。
というのが、まあ、1回目。まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、これ多分、むちゃむちゃやるの難しいんですけど、じゃあ、どうやったらそのあたりっていうのを防げるか、みたいな話が、対策の話だと思うんで、ちょっと次回話していきたいなと思います。
はい、わかりました。
じゃあ次回引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。